理者国会第一委員会のスカムタ議員は、停戦合意はイスラエルによる大量虐殺を即時停止し、パレスチナの人道的状況を回復するための非常に重要な瞬間だと述べました。スカムタ氏は1月16日木曜日ジャカルタでの正面攻めで、停戦の決定を歓迎しました。その理由はパレスチナのガザ地区の人道状況が非常に悪く、イスラエルによる民間人の殺害が毎日続いているためです。ロシア停戦合意の発表はパレスチナの人々だけでなく、パレスチナに平和が訪れることを待ち望んでいる世界中の人々にとっても良いニュースだと強調しました。ロシアによるとガザの人道状況は非常に緊急な状況にあるため、直ちに回復をする必要があるということです。停戦により、すべての国際援助は直ちにガザに入り、パレスチナの人々を救うことができます。彼はすべての当事者、特にイスラエルとハマスが、恒久的な停戦が達成されるまで合意された停戦段階へのコミットメントを維持することを望んでいます。さらに、ミリシャ政府に対し、停戦の各段階の実施を監督することに、積極的に関与するよう要請しました。次に、ザイジェラのインドネシア共和国、総領事館は2025年2月23日と24日に、サウジアラビアのジェダーで再び、アメージングインドネシア2025を開催します。この中では特に、ハジエコシステム向けの様々なインドネシア製品を宣伝します。ザイジェラのインドネシア総領事館の TZ ニュージー、ジョネリアリ・ミン氏は、1月16日木曜日、インドネシアと外交番組の中で、インドネシアラジオ放送局のボイスオブインドネシアに対し、アメージングインドネシアは、インドネシアの世界を盛り上げる、スパイス・アット・ド・ボール、プログラムの一部でもあると説明しました。イベントではインドネシアの食べ物や飲み物が数多く紹介されています。
And this year we are going to organize Amazing Indonesia 2025.
今年は時代や様々な国の人々に行って工芸品や半地製品を宣伝するために Amazing Indonesia 2025を開催します。食べ物や飲み物だけでなくスパイスもあります。インドネシアにはインドネシアスパイスはザワーという国家プログラムがあることは知っています。このイベントも国家プログラムの一部です。アリミン氏はアメージングインドネシア2015にはインドネシアから約50社の出展者が参加すると述べました。さらにこのイベントにはジェダや他の都市からも数百人の参加者が参加する予定です。次にガザ地区のハマス指導者ハレア・ハイヤ氏はイスラエルによる大量虐殺の間、パレスチナ国民が示した不屈の精神を反映した努力を称賛しました。アルハイヤ氏はまた、停戦の可能にした進行中の解放闘争に対する地域、及び国際社会からの多大な支援に感謝の意を表しました。ハレオ・アル・ハイヤ氏は現地時間1月16日木曜日、パレスチナのガザ地区で行った演説で、インドネシアを含む世界各国の連帯を認めました。アル・ハイヤ氏はトルコ、南アフリカ、アルジェリア、ロシア、中国、マレーシア、インドネシア、ベルギー、スペイン、イルランドといった魅力ある地域を称賛しました。アルハイヤ氏はまた、レバノンの犠牲を称賛し、レバノン国民はパレスチナの大義を守り支援するために多大な犠牲を払い、多大な忍耐力を示してきたと述べました。次に食品医薬品監視庁は、バイオファーマ社との協力により、国内製薬業界の独立性を高めると同時に、安全で有効かつ高品質の生き物学的製品に対する世界的なニーズにも応えることができると述べました。1月16日木曜日ジャカルタで受け取った声明で、食品医薬品監視庁のタロナイ・クラル長官は、現在成熟度レベルを3から4に引き上げようとしているほか、 WHO のリスト当局の承諾に向けて戦っていると述べました。同種によるとこのスティーダースによりインドネシアのワクチン製品が新たな評価段階を経る必要がなくなるため世界一番に浸透する機会がさらに大きくなるということです。同種は食品医薬品監視庁の戦いにはバイオファーマ社を含む関係する利害関係者からの支援と準備が必要だと強調しました。ロシアは食品医薬品監視庁の任務の一つは医薬品と食品の研究、生産、輸出の監督を通じて医薬品と食品の安全性、有効性、利点及び品質を保証することであると説明しました。最後のニュースです。ハサノリン大学はニュージーランド政府が支援する奨学金プログラムにおいてマナーキーニュージーランド奨学金と協力する機会を歓迎します。ハサノリン大学のジャマルリン・ジョンパ教授は1月16日木曜日マカサルで高等教育の質の向上を支援するために国際協力を強化し続けるというハサノリン大学の決意を伝えました。ニアスウェのマナーキーニュージーランド奨学金の代表団の訪問はニュージーランド大使館のプログラム開発担当官マイク・イングリアニ氏、ニュージーランド大使館の教育マネージャーナル・リベラ氏、ニュージーランド大使館の連絡担当官ハスリナ氏が率いました。マイク・イングリアニ氏はマナーキーニュージーランド奨学金プログラムでは気候変動、回復力、良好な統治などの戦略的分野についてニュージーランドの大学院生に奨学金を提供していると説明しました。この奨学金はスラウシ州、マルク州、パプア州、ヌサタンガラ州を含むインドネシア東部の候補者を中心にインドネシアの社会的、経済的発展を支援することを目的としています。これでニュースを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さんコメントです。共和零最終勝利後は 8% の経済成長目標の達成を支援することについてお伝えします。サブオスビアント大統領の政権は在任期間5年間で 8% の経済成長を目標としています。この目標は零最終勝利後の支援により達成されると予想されます。ママン・アブドル・ラフマン・レイサイ・チュ・ショギゴ第一によると、成長するレイサイ・チュ・ショギゴは、大統領が設定した経済成長目標の達成に貢献できるということです。ママン・アブドル・ラフマン大臣は、レイサイ・チュ・ショギゴの起業家を国の隅々に灯る小さなろうそくに例えた。この方法により、大企業のパートナーとなるレイサイ・チュ・ショギゴの数が、増加すると期待されます。なぜなら、現在両社の提携関係にあるのは、数千万社に及ぶ中小企業の総数のうちのわずか 7% 程度に過ぎないからです。大規模なビジネスパートナーを持つことに加えて、零細中小企業も役割を果たし、サプライチェーンに積極的に関与することが期待されます。インドネシアの零細中小企業の生産品質は、向上することが期待されます。零細中小企業は認知を取得するため品質を維持できます。品質を維持し積極的なマーケティングを行うことで零細中小企業が 8% の経済成長、目標の達成に大きく貢献することは不可能ではありません。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia。
皆さんの皆さん、今日の歴史です。今日は1948年1月17日レンビル協定がインドネシアとオランダによって署名されたことから始めます。レンビル協定は小麦国、オーストラリア、ベルギーの三国委員会が仲介するインドネシアとオランダの間の協定です。この協定は1947年12月に始まり1948年1月17日に小麦国軍艦 USS レンビルの交番所でジャカルタのタンジョンプリョ港に停泊する中立地点として調印されました。 ベンベル協定の最も重要な内容は、オランダが中部ジャワ、ジョクジャカルタ、スマトラのみをインドネシアの領土として認めたこと。インドネシアとオランダの間には境界線があり、インドネシア軍はオランダが支配する領土を離れなければならないことでした。しかし、オランダがジョクジャカルタへの侵略を開始し、スカルノ大統領とモハマド・ハタ副大統領を逮捕した後、ベンベル協定は白紙紙になりました。次に1月17日砂漠の嵐作戦についてです。湾岸戦争は砂漠の嵐作戦として知られ、1990年8月2日のイラクによるクウェート侵攻によって引き起こされました。この侵攻の結果、クウェートは米国に援助を求めました。米国主導の砂漠の嵐作戦はホワイトハウスで正式に発表されました。この作戦は米国のノーマン・シュワルツコフ将軍の指揮の下も、イギリス、エジプト、フランス、サウジアラビア、クウェートを含む32カ国が参加する国際連合軍によって実行されました。1990年8月3日、国連安全保障理事会はイラクに対しクウェートから軍を撤退させると要請しましたが、イラクは拒否しました。安全保障理事会はその後、イラクに対し1991年1月15日までに軍を撤退させる期限を与えました。イラクは1991年1月17日、バフダッジ下の要求を満たさなかったため、連合軍は砂漠の嵐作戦として知られるイラク軍に対する空襲を開始しました。この攻撃はイラクの軍事力を弱めることに成功しました。最後に1995年1月17日神戸地震についてです。1999年1月17日マグニチュード7.3 の神戸大震災として知られている阪神大震災は、1995年1月17日の朝、兵庫県南部に位置する淡路島北部を震源として発生しました。約20秒の地震で、震源から約20キロ離れた神戸市は大きな被害を受けました。この地震で6433人の命が奪われ、そのほとんどが神戸市の住民でした。これで今日の歴史を終わります。
Give my best in all. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府、米国ゆえの水産物輸出拡大に向け、国際協力を構築することについてお伝えします。インドネシア政府は海洋水産省を通じて、インドネシア産の良質な魚の一部を米国に拡大するための国際協力を構築しています。この措置は水産物の輸出を増やし、世界市場におけるインドネシアの地位を強化することも目的としています。1月16日木曜日、アントラ通信社が引用した日に、海洋水産製品編集室監督管理庁長官のイシャルティニー氏は、米国の水産市場への参入を希望するインドネシアの水産事業者を対象とした Select USA プログラムを導入したと述べました。イシャルティニ氏はビジネスネットワークだけでなく、ビジネス関係者は米国の各州から水産物の需要に関する情報も入手していると述べました。さらに各州でのビジネスのしやすさを規定する規制情報は、特定の州の市場に参入するインドネシアの水産物輸出業者向けのカスタマイズされたオプションや政策的インセンティブ施策もあります。その他の特典には、米国の特定の州で水産物のサプライチェーンを促進するために代理店を開設し、倉庫施設を建設する輸出業者向けの税制優遇措置やライセンスに関する情報及び様々な州の政策による様々な特典が含まれます。さらにイシャルティニ氏はこれは新しいことであり、米国商務省と協力するのは初めてだと述べました。海洋水産省はこれまで米国の米国品質管理と局と良好な協力関係を築いており、2022年から機密保持契約に署名していました。イシャルティニ氏はインドネシアは米国を含む国際的な水産物品質保証基準を実施していると認められている国の一つです。同氏は現在米国の米国品質管理と局に登録され、米国に輸出できる水産加工、施設の数は243施設だと述べました。同氏によると50州と3億人以上の人口を抱える米国では、米国政府の計算によると2020年には1人当たり平均 19.8 ポンド、つまり 8.98 キログラムの魚介類が消費されることになります。一方、米国における水産食品の需要は年々増加し傾向にあります。イシャルティニ氏は米国だけでもエビの消費量は年間12億7000万ポンド、つまり5億キログラム以上に達すると推定されると説明しました。一方、2014年11月まで中央統計庁のデータによると、米国は依然としてインドネシアの水産物輸出の主な輸出先国であり、 輸出額は17億2000万コメドルとなっているということです。インドネシアから米国への三大輸出品目はエビ、カニ、マグロ、カツオです。これでインドネシア語を終わります。
Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia.
Kita di bagian bumi yang terindah.
Thank you.
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーネインドネシアです。今日は西ジャワ州の食べ物パフーチブント、意味はチブントトスをご紹介します。最近、西ジャワ州観光文化局は40人の文化作品を無形文化遺産に指定しました。その一つがバンドン市のチブント豆腐です。この決定は西ジャワ州の伝統芸術や文化を保存するための取り組みの一環として行われました。そこで今回は無形文化遺産として提案されている40人の文化作品のうちの一つ、チブント豆腐をご紹介します。チブント豆腐はバンドン市の名物料理です。チブント村で生産されるこの豆腐は独特の黄色がかった色で、風味豊かで柔らかい食感が特徴です。チブント豆腐はもともと地元のチブント族を雇ったババムペという中国人によって製作されました。1970年代にチブントの豆腐産業は急成長し始め、地元住民の主な生計集団となりました。チブント豆腐は高品質な原材料と厳密に管理されたプロセスを経て生産されています。チブント豆腐に使われる水は一晩放置された自噴水から採取されます。味と色のために天然染料としてタメレックのみを使用し、風味付けとして塩のみを使用します。したがってチブント豆腐がとても美味しくて風味が良く、固くないのは不思議ではありません。バンドン市を訪れた際にはぜひチブント豆腐をお土産に買ってみてください。豆腐の製造工程に興味があることは、バンドンのチブントババカン豆腐観光村を訪れてみてください。そこでは支配人がチブント豆腐の生産地として有名なこの地域の起源についての物語や歴史的説明をしてくれます。店内ではタケレ、スライショユ豆腐、豆腐クルプック、エロド豆腐など豆腐加工品を好きなだけを楽しみいただけます。皆さん、皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
LL 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Banyak kekurangan. memang sulit untuk dapatkanmu. Tak mudah juga untuk lepaskanmu. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku, sayang, sampai tua nanti. Percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, beruntung jadi milik hatimu.
Kayak gini sampai tua nanti?
Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu.
Yoriseka ye o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Warna Warni wo okiki kudasai.
Listener no minasan, Warna Warni desu. Kyou wa futsu no Indonesia no hoteru wa Trip Advisor no 2025 nen sekai no best tourist ni erabareta koto nisuite oshitai shimasu. バリ島の日系のホテルはトリップアドバイザーの2015年世界最高のホテルリストに選ばれました。世界最大の旅行ガイドプラットフォームであるトリップアドバイザーによると、バリ島の2つのホテル、アディワナ・スウェーパーホテルとパルマリゾート・ウブが2025年の世界最高のホテルのリストに含まれています。 トリップアドバイザーの公式ページによると、ギアニャル県のアディワダスーパは静かな雰囲気があると言われています。ブリトウブの美しいエリアに位置するパトマールズとウブは周囲の自然の美しさと卓越したサービスによりこの名誉ある賞を受賞しました。バリ島の2軒のホテルはトリップアドバイザーの2015年世界最高のホテルリストに選ばれました。世界最大の旅行ガイドプラットフォームであり、トリップアドバイザーによるとバリ島の2つのホテルアディワナスウェタホテルとパトマールゾートオムルが2015年の世界最高のホテルのリストに含まれています。トリップアドバイザーの公式ページによると、ギアニャル県のアディワダスウェタは静かな雰囲気があると言われています。バリ島ウブの美しいエリアに位置するパトマールズとウブは、周囲の自然の美しさと卓越したサービスにより、この名誉ある賞を受賞しました。緑豊かな棚田の景色と豪華な設備を備えたパトマールゾートは日常の喧騒から逃れるのに最適な場所で、ご滞在は忘れられない思い出となるでしょう。ウブの中心部に位置するこのホテルはバリの文化とモダンな快適さが融合したデザインで静かな雰囲気を提供しています。パトマールゾートウブは静かな環境でリラックスするのに最適な場所と考えられており、さまざまな楽しいアクティビティを提供しています。トリップアドバイザーのレビューによると、このリゾートには緑豊かな景観を見渡せるこれまで見た中で最も素晴らしいインフィニティプールがあるそうです。パトマールゾートウブではフィットネスクラス、自転車ツアー、ハイキング、スパ、サウナ、お食事、周辺地域の探索などのアクティビティを楽しみいただけます。ギアニャル県のアディワナスウェタは平和な雰囲気があると言われています。このホテルではヨガルームでリラックスしたり、しっかり贅沢なひとときを過ごしたり、緑豊かなジャングルを直接見渡せるプールで人を泳ぎしたりすることができます。この認定によりバリ島は自然の美しさから素晴らしい宿泊施設まで、この島にはあらゆるものが揃っていることを改めて証明しました。来年の休暇を計画している方は、世界的に認められたこの2つのホテルの特別な体験をする機会をお見逃しなく。レッサンの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は南スラブ市の歌についてお伝えします。この歌のタイトルはナアティモポジレ、愛する心ゆえにという意味です。この曲はアビラスディによって書かれ、ブギスにあります。ナアティモポジの歌詞はずっと一緒にいることを約束する二人の間の献身的なラブストーリーを書いています。それでは皆さん、これはアビラスディが歌うナアティモポジという曲です。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Dimiri lalang hatiku, agar kau
Voice of Indonesia. Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voanews.id and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From Indonesia to the world.
Hello VOI listener, how are you today? I hope all of you are doing great. I'm Rahma. I will accompany you in the 60 minutes ahead with various interesting English programs from Voice of Indonesia. First, we present you the news, followed by commentary, various information, as well as entertainment. Now let's begin with the news, so stay with us, Voice of Indonesia, from Indonesia to the world, only on voinews.id or shortwave frequency 3325 and 4755 kHz and RRI Digital Mobile App.
Here is the news, first the headlines. Presiden Prabowo entrust infrastructure development to the private sector. Presiden Prabowo Subianto is optimistic 8% economic growth can be achieved. I'm Nuka Kusumawati, now the news in details.